皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田でございます。今日はですね、CD ゼミナール FP 資格は収入源ならず収入源になる、さようなら間違いだらけの製法コンサルティングという題名で株式会社フォートラスト大関博信社長をお迎えいたしました。大関さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですね、
はい、
収入源ならず収入源と、はい、音声で言うと同じ言葉なんですけど、
はい、
最初の源というのは源という字、
はい、
つまり収入になるですね、
はい、
ところが FP 資格は収入源、2つ目の源というのは減るという意味で、
はい、
収入が減ってしまうと、
はい、
なんとも過激な、
そうですね、こうしてみると過激ですね。
ただですね、僕もあの、もともと FP 資格っていうのは、
はい、
非常にあのずいぶん前からですね、
はい、
信じてる部分があってですね、まだあの保険会社がですね、
はい、
FP 資格、SP 資格っていう前にですね、
はい、
実はあの FP 資格を独自で取りに来ました、
ね、うん、ああ、もう先駆者です、
ね、そうなんですよ、
はい、
当時なんとですね、新宿の某 FP 会社に行ってですね、
はい、
確か26万とか7万、
はい、
ローンの組んでですね、
あ、
FP を取りに行ったと。 FP さえ取ればですね、
うん、
これは知識が広がって保険が取れるんじゃないかと、
うん、
お客様のためになるんじゃないかと、いうことを信じてですね、
うん、
FP 資格を取ってですね、うん、勉強したんですけど、
うん、
必ずしもそうじゃないということを大関さんおっしゃってましたけど、そうなんですよね、
うん、まあ、あの否定する意味じゃありませんけど、
はいはいはい、
まあ、その勉強をどういうふうに生かすかということだと思われますので、まあ、その辺もね、おいおいちょっとまたお話できたらというふうに思ってます。はい、
大関さんの今日の話というのは、僕は ある成功者がこう言ったんですよね、
はい、
やり方じゃなくて考え方を学びなさい、うん、または部下に教えるときはやり方じゃなくて考え方を教えなさいというふうにある成功者がおっしゃったんですけど、
はい、
まさにあの楽天の楽天イーグルス、プロ野球楽天イーグルスの野村監督なんかも、
はい、
要するに野球のノウハウだけ、
うん、
取ったり打ったり走ったりするだけを教えてもやっぱり野球は上手くならないって言うんですよね、
はいはい、
野村監督はあのキャンプが終わると夜勉強会ミーティングやって社会人として、
はい、
まあ、人生とは何かということを勉強しなければ、
うんうん、
絶対に野球は伸びないと、
はい、
まさにやり方単なるノウハウじゃなくて考え方を教えると、はい、学ぶと、
うん、
今日のおそらく大関さんの話はですね、うん、単なるトークですとか、
うん、
お客様とどう接するかというノウハウ論というよりも、
はい、
やはり考え方という部分をこの CD を機の皆さんもですね勉強すればすごくこれが参考になるんじゃないかなと。
ああ、そうですか、
はい
はい、
単なるトークじゃなくて考え方を学ぶと、
はい、
非常に衝撃的なタイトルですけれど、
はい、
それでは、ね、早速ですね、
はい、
いつものように、質問に答えていただく形で進めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初の質問ですね、
はい、
FP に関する我々の大きな間違いとは。
ああ、
これ何でしょう。間違ってるんでしょうか。
そうですね、はい、内田さんですか、まあ、FP、まあ、ファイナンシャルプランナー、まあ、
はい、
まあ、FP って言いましょうか、
はい、
FP って聞いて、はい、思い浮かぶことってどんなことでしょうかね。
まあ、FP、うん、ファイナンシャルプランナー、単なる、まあ、資格のことでしょうか、
うん
う
ん、
まあ、あるいは、うん、一つの職種ということでしょうかね、
うんうん、
はい、
そうですね、
はい、
もし、
はい、
職種としてであれば、
はい、
一言で言うとね、例えばお金の専門家っていうような言い方ができると思うんですけども、
はい、
まあ、よくその、まあ、インターネット等で、
はい、
まあ、専門家探しということでね、
はい、
まあ、いろんなサイトありますけども、まあ、そこからちょっと抜粋した言い方ですとね、
はい、
お金に関する幅広い知識をベースに、
はい、
生活に密着したマネープランの作成とかですね、
はい、
まあ、そこから保険の見直し、資産運用の方法まで、
はい、
まあ、家計をより良く、
はい、
より良い方向に、導いてくれる、まあ、先生方ですよと、
はい、そうですね、
というような言い方だと思うんですよね。
はいはい
はい、で、じゃあ、独立したその、まあ、FP、がですね、
はい、
中立的な視点に立って客観的なコンサルティングができる、できますよっていうフレーズってよく聞いたりします
よね。はい、いや、よく聞きます。僕もそれを目指してましたし、全くそれに関しては抵抗感ないですね。
はい、まあ、そうかもしれませんね。
はい、
ではその独立した FP の多くは、
はい、
実際のところ成功してるんでしょうかね。
まあ、そういえばFP があんまり儲かって、 FP 自体がですね、
うん、
儲かって成功してるってことはあんまり聞かないですね。
うん、
まあ、 それどころかですね、うん、そういえば以前聞いた話ではね、うん、FP 事業者の大半は、うん、まあ、年収でいうと、うん、300万未満、手数料でいうと300万未満しか得れない、うん、得ることができないっていうのは聞いたことありますね、
うん、そうですね、はい、ではですね、はい、じゃあどうして、まあ、いわゆるその、まあ、儲かったから成功かっていうと、まあ、それちょっと、はいはい、あれもありますけども、はい、いわゆるその成功者がどうして多くないのかなって思います。
FP が成功しないどうしてかということですか、うん、
まあ、いわゆる300万だとこれ事業として成功したとはちょっと言い切れないと思いますので、まあ、
そうですね、取っていけるかどうかという、いけないかと。
そうなんですよね。
やっぱあれじゃないですか、 FP のいわゆるフィーが、うん、取りにくい、
うん、
こんな感じですかね。
そうです、まあ、それもあると思いますね。
もしくはですね、お金をいただける、いわゆるそのお金持ち富裕層がお客にできないとか、
それもあると思いますね。でも富裕層を捉えて成功していらっしゃる方もいますし、でもやっぱりごく限られた方になってしまってますね今、はい、
そうなるとなかなか成功できない原因となるとやっぱそれだけじゃないっていうことですよね。
私もまあそう思うんですね。でじゃあもう一回ちょっと繰り返してみますね、はいはい、じゃあちょっと今ここにメモがあるんですけど、
はいはい、
独立した FP こそが、はい、中立的な視点に立って客観的なコンサルティングができるっていうね、このフレーズ、
はいはい、
でこれ自体は非常に美しい響きですし、
いいですね、
社会に受け入れられるはずなのに一体どうして仕事、事業として成功するのは簡単ではないのでしょうかと。簡単に言ってしまえば、はい、ファイナンシャルプランの、そうですね、深さ、うん、もしくは、理解していないことに気づかない方が多い。
FP が気づいてないということですか。
そして、まあ、あとマーケティングなんかにつきましてもやっぱり後手になっているということだと私は思うんですね。で実はこれ生命保険についても全くこれ同じことが言えるんじゃないかなと思うんです。
はいはい、
生命保険のことを知っているようで、はい、本質と応用を、理解していない方が実に多いという点、これなんかちょっと見逃せないなと。
本質と応用、
はい、
まあ、それはさっき言いましたけどファイナンシャルプランナーでいうと深さ、はい、ということを理解していないということと同じことですか。
そう
です
ね、それに近いあの意味合いだと思いますけどね。でもしかしたら、はい、損得感情に長けて、はい、足し算引き算は得意だしよく勉強しているからこその副作用、まあ、ちょっとイメージ的ですけども、うん、こんなことも言えるんじゃないかなというふうに私は思うんですね。
なるほどね。まあ、その辺の細かい点というのは後でお伺いするとして、
はい、
FP の資格自体は大関さんはどういうふうに、
はい、これはあの有意義な資格ですよ本当に。
あのさっきおっしゃってることまたタイトルだけなんですけれど
いいんです、いいんです。あの私としては何も FP 資格そのものを否定しているわけではありませんから。
なるほどなるほど。
ただこれはあくまで相対的な印象ですけども、はい、FP 資格を前面に出して保険営業する方ほど、はい、実は公共席を上げていないんじゃないかなという皮肉な現象にもなっているように感じることが結構あるんですよね。
あ、それ一体どうしてなんですか。
そうですね、はい、まあ、一概にこれ言えないんですけども、答えの前にこれはっきりしていることは、はい、実はこの皮肉な現象についてどこの保険会社も、まあ、気にしてないというか気づいてないということなんじゃないかなと。
なるほど。確かに、私も FP 資格を取って全面的に、ね、うん、お客さんにアピールしていけば、うん、いい成績を上げられるっていうふうに思ってましたし、
うん、
もう名刺にも大きく、
そうです、かっこいいですもんね。
そうですね
、はい、でまあその気づいてないんじゃないかなっていうこととね、はい、それからましてそのなんでだろうっていうその理由さえ、知る由もないと、まあ、保険会社としてはね、うん、でそんな中で、はい、商品知識やコンプライアンスに関する研修ばっかりやってるっていうようなイメージですかね。
なるほど。先ほど大関さんがお話しされたいわゆるその副作用の話に似てますよね。
うん、はい、その通りですね。うん、いかがですかね。
FP の方々の大半がですね、
はい、
保険営業で成功できない、
はい、
FP 資格を持ってても必ずしも潤ってないという現実をやっぱり受け止めないからダメなんですね。こっから始まるスタートってことですね。
うん、うん、そうですね。やっぱり現実をもう一回ちゃんと見てからなぜなんだろうっていうところからやっぱりやっていかないとっていうふうに思いますね。
なるほど。じゃあ知識があればあるほど 売り上げが伸びるっていうのは必ずしも現実的じゃない部分もあるということをまず認識することが大事なんですね。
はい、そう思います。はい、まあ、こうしたあの空想、まあ、つまり、知識を積み重ねた上で、成績、もしくは、収入はついてくるというものは10年以上前は何の疑いもなく、はい、いわばこれ一般常識だったと思うんですね。でも保険業界がここまでこんなにも多様化して変革を解けてきたというのは、10年前ここまでは予想できてなかったんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから、現場の保険営業からすれば、はい、知識を積み重ねた上で、成績収入はついてくるという、ものは非現実的な側面が大きいということなんですね。
まあ、そうですね、結果的にはそう
ですね。リスナーの皆さんには、はい、資格にすがりつく、もしくは、現場を知らずして評論だけで終わってしまう、そんな FP にはなってほしくないなというふうに思うんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、まあ、こうしたあの現実を直視して、まあ、どう対処していくかなどは、まあ、あのこれから一つ少しずつですね、まあ、紐解いていきたいと思います。
うーん、よくわかりました。